1、サムエルの21章。じゃあ一言祈って、御言葉を一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もあなたの前に、イエス・キリストの御名によって、ただそれだけが理由で、出ていくことが許されていること。本当にありがとうございます。また実際にこうやって、共にあなたを礼拝し、賛美し、あなたから学ぼうとする一人一人と共に、あなたの前に出ていけることも感謝します。父さんどうぞ、今日もあなたが、私たち一人一人にお語りください。今日のテキストを通して、私たちに教えようとしておられることを語ってくださいますように。私たちに与えられている聖霊で私たちを満たして、ここに書いてあることを知性でも、また霊でも理解することができますように、どうかお助けください。御言葉を分かち合う私も、どうぞあなたが憐れんで力を与えてください。あなたの言葉を余すところなく語ることができますように、言葉を与えてください。力を与えてください。聖霊によって、導かれて語ることができますように、どうぞあなたがお助けください。お願いします。今日もみんなで、あなたを崇め、またあなたを待ち望み、あなたに期待します。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。第1サムエルの21章。まず一節を読みします。ダビデは、ノブの祭司、アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜ、お一人で、誰もお供がいないのですか。ダビデは、サウルから逃れて、この前のその20章では、そのヨナタンとの、話があって、そして、そのヨナタンがもうあなた危ないから、私のお父さんのサウルは、もう、あなたを殺そうとしてるから、ここに帰ってきちゃいけないって、その弓矢を使って、メッセージを送りました。それでその離れていったんですね。ベツレヘムや、またエルサレムのエリアから。少し北の方ですけど、そこまで遠くないです。このノブという町は。で、19章では、そのサウルから逃れてダビデは、サムエルに会いに行きましたね、まず。そして、次にヨナタンですよ。その、神を信じるという、同じその、神に対する姿勢を持った、また霊を持った、そのヨナタンと、霊のその親友というか、そのサムエルは、神の預言者ですから。で、今度は祭司のアヒメレクですよ。その、ダビデのこの考えている、その困った時にどこに行くかっていう、ことですね。まあ21章はちょっとわからないです。これから一緒に学んでいきますけど、なぜその祭司のところに行ったのかっていうのは。でも確かにそこに、その幕屋がありますし、幕屋があるということは、その神の臨在がそこにあるわけだから。神のその顔を慕い求めてそこに行ったということも考えられますし、また他の可能性も考えられます。いずれにしても、そうやってその、まずはサムエルのところに会いに行って、サウルから逃れて、そしてヨナタンのところに行って、そして今度はこの祭司のアヒメレクさんのところに行きました。で、私たちがそのいろんな時に、そのいろんなところから逃げたい時に、自分の肉とか、世の中のそのなんかそのぐちゃぐちゃしたわさわさしたような、そういうものから逃げたい時に、どこに行きますかで。私はよくテレビの前に座ってました。とか、こっちに来る前は、私、電化製品が好きなので、電化製品を売ってるヨドバシカメラとかに行ってました。1階から8階ぐらいまで全部、見て回ると、スッキリするんですよ。忘れて。家に帰る途中にそのことを思い出すとまたイライラするんですけど、どこに逃げるかですよ。だから賢い選択はそれは神の前に逃げる方が賢いですよ。だってさっきも詩編で読みましたけど、神はその貧しいものを決してその捨てるわけないし、捨てないし、また忘れることはないんです。私たちが悩むときに、神は私たちの砦となられて、私たちをかくまって守ってくださるわけだから。どこに行くかです。祭司アヒメレクは、なんか恐れてるんですよ。なんで恐れてるんですか？恐る恐る言った彼のその、セリフを読んでみるとわかりますね、きっと。なぜお一人で誰もお供がいないのですか？で、ダビデが一人でそのノブの町にいるというその理由がわからないんです。つまりそのダビデが一人でなんかその街を出歩いてるっていうのは不自然なんです。だってダビデはその千人隊の隊長さんですよ。いつもその自分の後ろにはその千人の兵隊がついていくっていうそんな人ですから。 またそのダビデは、その王様のサウルの娘、ミカルをめとってるわけですから、だから王族の一人ですよ。日本でもそうですけど、天皇陛下がその辺プラプラ歩いてファミマとか行かないじゃないですか。で、ダビデがそうやって一人でいるのは不自然なんですよ。で、何が起こってるのかわからないんです、この人は。なんでこんなこと、こんなその自分の前にこのダビデが、千人隊の長であるダビデが、また王の婿である、王族である、その王族のその一部であるね、親族であるダビデが、なんで私の前に一人で立ってるんだ。それで質問してみたんです。なんで一人でここにいて、お供の者たちはいないんですか。もしかしたら、アヒメレクは、ダビデとそのサウルのことを全く知らなかったかもしれないし、もしくは、うすうすなんかそういうことを感じていて、なんかあるらしいっていう。で、この一人でいるという、なぜこの一人でいるんだろうって、ダビデは。で、それでなんか、普通じゃないことが起こってるのかな。どっちかはわからないですけど。それで聞いてみたんですよ。なんでお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは2節こう答えます。祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては、何事も人に知られてはならない。と私に言われました。若い者たちとは、しかじかの場所で、落ち合うことにしています。嘘ですよ。ダビデは嘘をついたんですよ。どんな嘘かというと、その王様のサウルは、この特別な任務を私に与えたって。極秘任務で、そしてこれは隠密行動を取らないといけない。なので詳しいことは言えないけど、今私一人だけども、その若い者たちは、その、こういう場所で落ち合うことになってる。ダビデは嘘をついたんですよ。これまでダビデは嘘をついてきませんでした。誰に対しても。ヨナタンとその話を合わせた時に、新月祭のその席に私は行かないよって。その時に私のその親族のために生贄を捧げないといけないからって。で、ベツレヘムに行かないといけないって。確かにそのことをしたでしょ。でもここで嘘ついたんです。明らかな嘘ですよ。私たちこの話の流れを知ってますからね。じゃあなぜダビデは嘘をついたのかです。嘘は嘘で、小さな嘘とか大きな嘘とか ないですよ、そんな。そして嘘は嘘で、偽りは罪ですよ。なぜダビデは嘘をついたのかです。一つには、祭司アヒメレクの協力を得るためでしょう。これから先、その、食べ物をもらったり、また、その、剣をもらう、武器をもらったりするんですけど、でここでなんか本当のことを言ってしまったら、協力を得られない。じゃあなんで今までいろんなその危機がありましたけど、ダビデは嘘をつかなかったかです。そしてなんでここで嘘をついたかです。今までのダビデはゴリアテを前にしても恐れなかったんですよ。ひるむことなかったんですよ。それは、これは神の戦いだって。神が私を助けてくださるって。私がこの巨人を倒すんではなくて、神がやられるんだって。だから私は大丈夫だ。でもここで嘘をついたんですよ。アヒメレクの協力が欲しかったんですよ。それは神に対して望みが持てなくて、恐れてたからですよ。絶望してたからですよ。なんとかせんとあかんって。この状況をなんとかしないといけない。自分の力で頼ろうとすると、その誰もそのバックアップしてくれないわけだから、嘘をつくしかないんですよ。取り繕うんですよ、そうやって。恐れというのは、私たちずっと学んでますけど、不信仰ですよ。不信仰だから恐れるんですよ。神に期待できないから。神の助けを信じることができないから、恐れるんですよ。私たちダビデの、その、歩みというか、今までの歩みを見てきました。で、ある意味その、称賛の眼差しというか、ダビデすげえ。聖書は、こういうところを、消さないので、ありがたいです。信仰に満ちて、また神に思いっきり信頼して、ゴリアテを倒したダビデでさえも、不信仰になるんです。状況に飲み込まれて、恐れを抱いて、神以外の人や、物や、自分に頼るんです ダビデでさえも。であれば、私やあなたはどうなんでしょうね。私は少なくともダビデのようにゴリアテの前には立てないですよ。そのようなものでも不信仰になるのであれば、私にも同じように不信仰になるチャンスっていうのはもっとあるはずですよ。皆さんはどうか知りませんけど。ダビデでさえ不信仰になって恐れて絶望したんです。そして嘘をついたんです。一方では神に頼り、神のその勝利によって助けによって思いっきり勝利を取るんですけど、もう一方ではその神に頼らないっていうのを決めると、自分の力で何とかするために嘘をついて罪を犯すんです。ものすごいこの対照的ですよね。二つ。三節。ところで、今お手元に何かあったら、五つのパンでも何かあるものを私にください。ダビデはお腹空いてたはずですね。もう気の身気のまま逃げたわけですから。何も食べるものとか、そんなキャンプ道具みたいなのを担いで行ったわけじゃないはずですよ。五つのパンでも何でもいいから食べるものください。部下が千人いたら全く足りないでしょうけどね。でも、イエス・キリストは、五つのパンと二匹の魚を、男性だけで五千人の群衆に、あり余るほどに与えたんじゃないんですか？それは神が祝福したからですよ。もし神が祝福してくださるのであれば、あの5つのパンとか2匹の魚ぐらいで十分なんですよ。私に持ってるものが、どんなになんか全くその状況に対して見合ってなくて、どんなにちっちゃいものだったとしても、私の力や私の信仰が、どんなにちっちゃいものだったとしても、どんなに私が貧しいものだったとしても、神が私を助けてくださるのであれば、大丈夫なはずですよ。自分の力が足らないんだったら、私にさらに力を与えてくださって、その自分の目の前の状況を、その中を通り抜けるだけの力を与えてくださるはずです。私に物がないんだったら、与えるだけ、その、際限なく増やすことができるわけですから、神には。神は助けてくださるんです。私たちが失望しないで、恐れないで、その状況に。神にすがって、神を求めていくんであれば、神は必ず助ける。でも自分の力で何とかしてやろうと言うんであれば、せいぜい罪を犯して、その目の前のこの一瞬の時をやり過ごすぐらいしかできないんですよ。やり過ごしてもまたそれが戻ってくるんですよ。何度でも何度でも。だからその自分の目の前のその状況とか自分自身をその偽ってね、その取り繕って、それで、ああ、よかったね、とか、シロさん素晴らしいね、とか、そうやって言われたとしてもですよ、その時に。だから何なんですよ。そういうので、辛い思いしたことありますよ、自分自身。自分で撒いた種ですけど。怪獣百面相で、前も話しました。大変ですよ、百人に対して百人、その百通りの顔をするのは。でも真剣にやってたんですよ、私。怖かったから。人の反応が。自分が受け入れられるんだろうか。自分がずっとそのいい人でいたいから変えるんですよ。嘘の自分で本当の自分は出さないんですよ。疲れますよ。不自由ですよ。こんな私があって、こんな私でもイエス神はイエスキリストを与えるほどに御子を与えるほどに惜しむことなく与えその私たちを愛して私を愛したんじゃないんですか。あなたを愛したんじゃないんですか。愛したんですよ。私がとかってなってぐちゃってなる必要ないですよ。こんな私とか、あんな私って、もう、それ以上のことを神は知ってますよ。私たちに全部のことを見せないんですよ、神は。私たちがそれ知ったら、もう、ショック受けて死ぬから。自分の弱さ加減に。それでも神は私たちを私たちから決して離れないで、決して私たちを見捨てないって、約束なさったんじゃないですか。ダビデは、その5つのパンでも何でもいいので、くださいって。神に言えばいいのにね。この何でもいいのでって、5つでも何でもいいのでくださいっていうの。4節、祭司はダビデに答えていった。普通のパンは手元にありません。ですが、もし若い者たちが女から遠ざかっているのなら、聖別されたパンがあります。で、普通のパンではなくて、聖別されたパン、その祭司用のパンはありますよって。で、祭司用のパンっていうのは私たち、レビ記でもやりましたけど、レビ記のこれ開けなくていいですけど、24章の9節。レビの24章の9節。これは、 アロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。となっているのがこのパンです。英語だとショーブレッドってなってるのかな。見せるパン。で、見せるそのショーっていうのは何なのかっていうと、その神をその見るというか、神のその存在、神の臨在を見るというためのパンですよ。で、その、神殿ではないですけど、ここではね。幕屋の中で食べるって、その中で食べるものだから、神のことを覚えて食べるものなんですよ。最初のパンっていうのは。で、これは、その最も聖なるものなんだって。アロンとその子らっていうのは、アロンっていうのはその当時の大祭司です。その子らっていうのは、その祭司たちですね。で、このアヒメレクさんは、まあ、このパンはありますよって。最初のパンですけども、開けてもいいよって。でも、条件がありますって。その、女から遠ざかってることだって。まあ、これはまたその立法の話です。その、性的なコンタクトがあるんだったら、夫婦だったとしても、その儀礼的には汚れた状態になりますよって。その日没までね。それまでに、その身を、その、洗って、そしたら、清くなりますという話です。その神は、このパンを、その聖なるものとしたので、最も聖なるものとしたので、それを、その食べるには、身を清める必要があるわけです。だ聖なるものを、汚れたものが受けることできないんですよ。なので、その条件をつけたわけです。これも面白いです。私たちは、イエス・キリストにあって、義という、最も聖なるものを、いただいたんですよ。正しいっていう。しかも神の子とされ、またその聖霊を受けるっていう。聖霊もその清いものです。聖なるものを、汚れたものが受けることできない。イエス・キリストを信じたから、イエス・キリストが私たちの汚れたその罪も、咎も全てを負ってくださったので、神は私たちを正しい義と認め、そして、聖なる人の清いものだって、神からのその聖霊を受けるに、ふさわしいものとしてくれたんですよ。すごいですよね。その私は、私がその聖霊を受けることはできないんですよ。でもイエス・キリストが、私の罪を全部負って、十字架で苦しんで死んでくださったので、私の罪をキリストが負われ、私の汚れをイエス・キリストの血によって洗い流されて、私は清いものとなったんです。そして清い神のその聖霊を受けたんです。五節、ダビデは祭司に答えていった。確かに、これまでのように、私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。ダビデはその、自分のその若い人たちとか、その自分の部下を連れて行くときには、そうやってその身を汚さないようにっていうことも気をつけてたんですね。で普段からそうなので、特に今日に関してはそんなことないよって。まあ、いろんなことを考えられます。その、まずは、その若い人たち、その自分の部下たちが一緒にいるのかいないのか、それは分からないです。いないような気もします。ヨナタンと、その別れた時には一人だったはずですから。でも、いるような感じもするんですよ。なぜかというと、後でちょっとそれは開きます。後で説明します。でも、いずれにしても、その まして今日は確かに汚れていないって。それもなんか危ういところですよ。その、極秘裏の、その、隠密行動を私はしてるので、私たちはしてるのでっていうふうにも取れるし、もしくはその、こんな、むちゃくちゃなその状態なので、まして今日は、確かに汚れてないって、そういうふうにも取れます。家にも帰ってないわけですからね。そこで、祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこには、その日温かいパンと、置き換えられて、主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。ダビデは、祭司からパンをもらいました。でもこのパンっていうのは、その祭司たちのものなんですよね。でも、開けてよかったんですか？祭司さん。そんなことしてよかったんですかね？よかったんですよ。なんでよかったかと言えると、私がそう考えるのではなく、イエス・キリストがそう言ってるからです。開けてみましょうか。マタイの12章。3節、1、2、3。だからこのことは、その、まあ、一節を見てみるとわかるんですけど、一節二節をね。 マタイの十二章のまず一節から一節を読みしますね。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので、穂を摘んで食べ始めた。二節。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。安息日にその穂を取ってはいけないって、労働もしてはいけないって。そうあるのに、なんであなたの弟子たちはそんなことをするんだって。パリサイ人、まあ、立法学者ですから、立法を守る人たちですからね。そうやってそれを見つけて非難したわけです。で、その非難を受けて、イエス・キリストが言われたことは3節。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたのか、何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。だからその安息日にこれをやってもいいじゃないかという話です。つまり、その人間のその伝統とか立法も含めてそうなんですけど、は、その神の言葉よりも重要になることはないって。パリサイ人たちがその考えているその立法っていうのは彼らのその伝統も含まれるわけですよ。これをしてはいけない、あれをしてはいけないっていう。でも神がもともとその考えておられるのは、安息日は人のためにあるものであって。人がそのルールに縛られるものではないって。それが優先されるって。だから教会の、私たちの教会ではっていうような、その教会のルールや牧師のこだわりっていうのは、その神の言葉以上には絶対にならないんですよ。ある教会では、ちょっと信じられないんですけど、伝道礼拝とか、福音を伝えない教会があるんですって。誰も新しい人連れてくるなって、いう教会があるんですよ。あるんですって。その理由は何でかっていうと、新しい人が来ると、その、今までのこの、居心地の良さっていうのが崩れるって。教会のその伝統とか、そういうのを守るために、みんな死んだら終わりですよ、そしたらね。そのために福音を伝えないんです。新しい人が来たら困るって。おいおい。どっちを大切にするんだって話は、誰の言葉を。神の言葉は常に一番上にあるはずですよ。だから、神の言葉を学ぶ必要があるんですよ。私たちも立法学者になりやすいんですよ。こうなってるからっていうので、その愛するってことをやめてしまう時があるんですよ。今日のあの、修法のデボーションも見てみてください。自分の理解とかその知識は人を高ぶらせるって。私これ知ってるからっていうので、その、相手をその下げすんだりするんですよ。新しい人とか、救われてきたばっかりの人とか、その私は知ってるっていう人たちが、その見下す、その危険性っていうのはいつもあるんですよ。コリントの教会がそうだったんですよ。それで分裂しそうになったんです。てか分裂があったんですよ、その中に。だから私たち神の言葉を学ぶ必要がありますよ。私たち自身も立法学者にならないように。あれやってない、これやってないとかって。何が神にとって一番大切にしてるのか、私たちに何を願っておられるのか。愛するということは、じゃあ具体的にどんなことなのか。私たちの教会の中で、その愛するをじゃあするときにどうしたらいいのか。それを学んで、一緒に考えて祈っていく必要がありますよ。第一サムエルに戻ります。7節、その日、そこには、サウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといって、エドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。さっき後で説明しますと言って、今もうすでに忘れていたので、今その説明を、ちょっと今ドエグさんはちょっと置いといて。その、さっきのそのマタイの12章のところでイエス・キリストが、ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたのか読まなかったのですか。神の家に入って最初のお金を自分も、友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。というふうになっているので、一概にその友の者とかいなかったというには言えないなと思うんですよ。一人だったかもしれないし、イエスキリストがそう言われてるわけだから、友のものも食べたよねって、連れの者たちがひもじかった時にって、少人数、千人とかいなかったかもしれないけど、その一緒にその動いてた人もいるかもしれない。それはわかんないです。だから一概に、まあ、千人とは考えにくいんですが、でも何人かはいたかもしれない。もしかしたら千人もいたかもしれない。それはわかんない。でもいずれにしても、ドエグさんの話。このドエグさんは、サウルのしもべで、エドム人だったんですね。 サウルの牧者の中でも、その強者の一人で、主の前に引き止められていたって。で、サウルのしもべとなってますから、その、エドム人であるドエグさん。で、おそらく、その、主の前に引き止められてたっていうのは、その、外国人のドエグさんが、イスラエルの王に仕えるためのこの、なんていうんですかね、儀礼的な、プロセスっていうのを、ここでやってたんでしょう。もしかしたらその、割礼を受けないといけないっていう話になって、その割礼を施して、その回復まで、その、この、彼らと一緒にいたっていう感じ。祭司たちね。それで、そのダビデとアヒメレクのやりとりを一部始終見てたんですよ。この人が、その次の22章にも登場します。で、ダビデは、その食べるものを求めて、そのパンをもらいました。で、その次には、今度は武器をください。武器を求めます。8節。ダビデはアヒメレクに言った。ここに、あなたの手元に槍か、剣はありませんか？私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりにも急だったので。これもまたちょっと嘘ついてますね。祭司は言った。あなたが、エラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持ってってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。最初の一節を説明してたときに、そのダビデがその神を慕い求めて言ってたのかどうか、この時はわからないと言ってるのは、この下りがあるからです。もしかしたら、ダビデは、この剣が欲しかったのかもしれない。ここにあるってことを知ってて。もしかしたらの話をしてます。そうじゃないかもしれません。たまたまそこにあったかもしれません。王の命令があまりにも急だったのでっていう嘘つきましたけど、でも普通に考えてその神の幕屋に武器があるとか考えないですよね。私には考えられないですけど、わかんないです。ダビデはもしかしたらあるかもっていうふうに踏んだのかもしれません。またもしくは、そのゴリアテの剣があったのかも、あるってことを知ってたのかもしれません。でもいずれにしても、ダビデが求めたのは神ではなくて武器なんです。残念なことに。ダビデは神を手放して武器を手にしました。ダビデは信仰で神の戦いを戦い、ゴリアテを撃ち殺しました。その時手元にあったのは石と石投げと羊飼いの杖ですよ。また、もう一つ、強大なものがあったのは、それは神に対する信仰です。その信仰を恐れのあまり手放しちゃったんです。不安になって、恐れてしまった。こんな中でも、あの時も大丈夫だったんだから、今回も大丈夫なはずだという、その、信仰に立てなかった。その代わり自分の力や、剣に、頼るってことを考えたんですね。で、それを得るために彼は何をしたかというと、嘘をついたんですよ。あまりにも不自由ですよ。皆さん嘘ついたことを、そんなことないですよね。ありますよね。嘘をついた後ってめっちゃ罰悪くないですか？もうなんか、ドキドキしながら、いつバレるかわからないその自分の下手な嘘を取り繕うためにまた嘘をつく。嘘をついてる時の自分って不自由ですよ。全く自由がないですよ、そこに。そして22章来週やりますけど、深く、詳しくね。その結果どうなったかっていうと、そうやってその、ドエグが見てたんですよ、この。で、サウルにこのことを話すんですよ。で、この祭司のアヒメレクさんの家族から何から全部殺されるんです。このノブの町に住んでる人たち、男も女も子供も全部殺されるんです。不自由ですよ。ダビデはそのことを悔いてるんですよ。もちろんそうですけど。私がやってしまったって。本当にその、神を手放して何か他のものを手にしようというのは、その不自由さしか生まないんですよ。もうその目の前のことに対してその対処できるかもしれないという、その本当にその儚い、線香花火よりも小さいぐらいのその光、なんかそういうものでもすがりたくなるっていう、そういうその感情が突き上げてくるときあるんですよ。サタンもいるからそれを励ましてくるんですよ。そうだ、そこに飛びつけって。そうしてしまうと本当に神に頼ることをやめて、他のものに頼ることをし始めたら、結果として、ものすごいその不自由さとか、本当にそのもう、あ、もうこれやんなきゃよかったっていう、そういう 後悔にしかないですよ。ダビデはどう思ったんですかね。実節、ダビデはその日、すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシのところへ行った。ガテっていうのは、ペリシテ人の町です。ガテというのは、ゴリアテの出身地です。ダビデは、このペリシテ人の町ガテの英雄でもあるであろう、ゴリアテを殺した人がね、その時に持ってたゴリアテの剣を持って、その町を歩いてたらどうなるかっていうぐらい考えないんですかね。もしかしたらサウルが追ってこないっていうふうに考えたかもしれないですよ。敵のところに入ってしまえば、そのサウルはもうそんなところにいるっていうふうに、自分がいるっていうふうに思わないからって。でもいくらなんでもですよ。ガテを選ぶかっていう。私にはなぜかはわからないです。でも彼はガテを選んだんですよ。サウルが追ってこないと考えたかもしれないし、その外国人というかそのペリシテ人のところに行けば、その自分は誰でもない人になれるというふうに思ったのかもしれません。ずっとその姿を消すことができるって。でも当然のことながら11節。すると、アキシの家来たちがアキシに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って、歌っていたのはこの人のことではありませんか。当然そのアキシの家来たちはダビデに気がついたんだ。あれはダビデだよって。でも面白いですよね。今さらっと読みましたけど。何が面白いか気がつきました？アキシの家来たちはダビデのことを何て呼んでますか？あの国の王って呼んでますよ。よっぽどペリシテ人たちの方が見えてるんですね。その時代の流れというか、その王様が今誰なのかっていうこと。サウルは全く見えてないけど。で、イスラエルのその女性たちが歌っていた歌、そのサウルが、ダビデに焼き餅をその焼いて、その疑うようになった、そのきっかけとなった歌も知ってるんですよ。そして12節、ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシを非常に恐れた。また恐れてるんですよ。ゴリアテを恐れなかった人が、また恐れてるんですよ。神を信頼しないからです。それで自分の身が危ないと思ったんです。それでどうするかです。皆さんならどうしますか？ダビデはこうしたんですよ。13節。それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした。アキシは家来たちに言った。おい、お前たちも見るようにこの男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいと言うのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。ダビデがやったことっていうのは、その気違いを装ったんです。捕らえられて、狂ったふりをして、門の扉に傷をつけたり、髭にそのよだれを流したりしたんです。アキシはそのダビデを見て、こいつはもうダメだって。こんな気違いをなんで私のところにその連れてきたんだって。私の家に入れんのかこいつをって。待ち行かせって、さらせたんです。まあ、ダビデは、してやったりなのかもしれませんけど。自分の命をそこで取られるようなことはなかったです。ダビデは、この、さっきも話しましたけど、嘘をついて、食べ物をもらって、剣をもらって、ガテに下って、また嘘をついて装って、偽って。この間、何を考えてたんですかね。俺は何をやってるんだろう。これからどうなっていくんだろうって。もうそれともその、行き当たりばったりで、自分がとにかく殺されないようにするっていう、それを優先させてたんでしょうか。彼は何を考えてたんでしょうか。これは開けてください。詩編です。56編です。56編は、指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム。ペリシテ人がガテで、ダビデを捕らえたとき。こっちですね。全部今読まないです。後でぜひ読んでください。でもまず3節と4節。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神に会って私の言葉を、私は御言葉を褒めたたえます。 私は神に信頼し、何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。9節。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。13節。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。
ダビデは自分の失敗の中で神を見つけたんですよ。自分が嘘をついて、自分がその気違いをその装って、もうこんなん何やってんだって。放蕩息子がその豚も食べないようなその餌をその食べているときに、我に返ったって書いてあります。ダビデもその本当にもう、わ、どうしようもないっていう、貧しいなーっていうのを彼は思い知ったはずですよ。このことを通して。そして我に返ったんですよ。神に信頼するんだったって。ダビデはそうやって我に返りました。神に信頼することをもう一度その神を信頼するということに取り組みました。サウルは失敗の中で神に立ち返るということに取り組みませんでした。両者がどうなったかっていうのは皆さんもご存知だと思います。一人は退けられ、一人はイスラエルの王としてイスラエルを治めたんです。失望や失敗や絶望の中で私たち我に返るチャンスっていうのがあるんですよ。それは自分自身や自分の目の前の状況や人とかを見てるとそこに帰れないんですよ。我に帰るには神を見る必要があるんですよ。9節で言ってるみたいに、神が私の味方ですって。私が神の敵だったとしても、神は私を愛しておられて、私がそこから悔い改めて神の友として、また神の子供とされるために必要なことをしてくださるんです。必要なものを与えてくださるんです。神は私の味方ですよ。私が神を愛する遥か前に神は私のことを愛してくださったし、御子をさえ惜しまずに与えてくださったし、キリストの上に義と認めてくださったし、聖霊が与えられて聖霊の上に私たちを子としてくださったし、神は私の味方なんですよ。神が私の味方だったら、こんなんなるはずがないって。こんな苦しいはずがないって。だって神は私を助けてくださるはず、助けてくださるからだって。私たちが我に返るのは、神が私の味方で、私を愛しておられて、私に良くしようとしておられるはずだというその信仰によってのみですよ。自分をどんなに掘って自分を見たとしても我に返れないんですよ。あ、もう自分はダメだって。自分ってこんなもんだし。ダメだ、ダメだ、ダメだ。絶望するだけですよ。そしてある一点で、ダビデはその救いを確信するんですよ。神に心を向けたからですよ。神は私を救い出してくださったって。私の命を死から救い出し、私の足をつまずきから救い出してくださったって。自分の失敗を神は益に変えてくださるって。ローマの8章にも書いてありますよ。神を愛する人々に対しては。すべてのことを働かせて益としてくださるって。私たちの失敗さえも神は使うんですよ。失敗を通して神を知るように、失敗を通してもっと神に求めるように、失敗を通してもっと神に期待するように、信頼するように、導いてくださる。もちろん私たちのゴールというのはイエス・キリストのようになるという、イエス・キリストという方が私たちのゴールです。でも今なってないからといってイエス・キリストのように私たちがその退けられるようなことはないんです。神の愛を疑うことにはないんです。疑わなくて済むんです。疑わなくていいんです。ダビデが言ってるみたいに、私の失敗を通して、私の失敗の中で神をその見つけさせてくださった。そして神を褒めたたいていいんです。もう一つ開きます。詩編、同じ詩編の34編。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気違いを装い、彼に追われて去ったとき。第一サムエルではアキシュとなっています。詩編ではアビメレクとなっています。一節を見てみると、私はあらゆるときに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。 だからアキシの前をその去る時には、もうダビデは神を褒めたたえてるんです。その気違いを装ってるその最中で、彼は気がついたんです。多分その時ですよ。俺は何やってんだろう。アキシからその、の前からさ、そのね、あっち行けってさらされた時に、ダビデは神を褒めたたえていたんですよ。8節。その主の素晴らしさを味わい、これを見つめようって。幸いなことよ、彼に身を避けるものは。神の恵みを体験するたんびに、そのたんびにですよ。神の素晴らしさを味わって、それを見つめるんですよ。なんて神はこんなに、なんて神は素晴らしいんだろう。今回もまた神がしてくださった。神は本当に素晴らしい。十分に、神の素晴らしさを味わって、スルメみたいに、何度でも何度でも何度でも噛んでいいんですよ。そしたらもっともっともっとその神の恵みの味が出てくるんですよ。私の命を死から、私の足をつまずくから、神は私を救い出してくださった。そうやって神を褒めたたえていいんですよ。実節。若い死も乏しくなって飢える。しかし、死を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。誰でも、ダビデのようなものでも、不安になることがあって、恐れてしまうことがあって、神から離れるっていうことをしてしまう時があるんです。でも、誰でも不安になることはあるんだけども、死を尋ね求める者は幸いだって。だから、その不安になっていいよ、恐れてもいいよって言ったこと、そういうこと言ってないんですよ。死を求めようって。それは神は助けるから。そのことを味わってほしいんですよ。見つめてほしいんですよ。神は。18節と19節。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。だ正しいものの悩みは多いって面白いですね。正しくあろうとすればするほど悩むんですよ。だって神に従おうとすればするほど悩むから。でも、しかし、主はそのすべてから彼を救い出されるって約束もあるんですよ。だ失敗した時にこそ、神の恵みとイエス・キリストにある贖いを信じて、神の前に出ていくことをやっていきましょうよ、一緒に。主はそのしもべの魂を贖い出されるって22節に書いてあるよ。そして、主に身を避ける者は誰も罪に定められないって。約束ですよ、これは。ダビデも主に身を避けに行ったので、しもべであるダビデを神は許して贖い出したんです、そこから。そして罪に定めなかった。許したんです。私たちもその失敗をしたからといって、そこで絶望する必要ないんですよ。そこでもう一度その神の素晴らしさや、神のその恵みっていうのをその見つけるチャンスなわけだから。そんなんだ。もちろん罪を犯さないことに越したことがないし、神の恵みをもっと知るために罪を犯そうとはならないですよ。ローマにも書いてあるように。でも罪を犯して、その神に従えないことがあったんだったら、その中で、神の恵みを、また神のそのキリストにあるその許しを、もう一回その、体験して、それを理解する、チャンスなんですよ。失敗の中で私たち神を見つけることができるんですよ。そうやって。私たちの内なる人が強められて、失敗した時にも私たちが神を向くことができますよ。互いのその罪を言い表して、励まし合うことも必要ですよ。私も従えなかったって。私もできなかったって。難しいからね、無理だよね、とかってそこでその談合するんじゃなくて。だけど神は私たちを許し、そして私たちがその正しくありたいということでその悩むところから、すべてから私たちを救い出されるんだって。そのことを励まして一緒に祈るっていうことはとても有効ですよ。そのことを私たちますますやっていきたいですよ。主にある兄弟姉妹として。祈ります。天のお父さん、あなたの恵みをありがとうございます。私たちの理解をはるかに超えて、良いものを受ける資格のない私に与えようとしておられること、また与えてくださったこと、これからも与えてくださること、本当にありがとうございます。私は愚かで、また貧しくて、弱くて、あなたに従わないことがたくさんあります。まだまだ。 でもどうぞその時に、もういいやとか、なんかそれを流してしまうわけでもなく、自分の罪を言い訳して、それを罪として見ないで、やり過ごしてしまうのでもなく、またその自分の失敗に気がついて、それに苦しんで、悩んで、もう自分はダメだって、そして倒れてしまうこともなく、ただ本当にそのあなたの恵みをもう一度見直して、あなたの素晴らしさを味わい、これを見つめる時とさせてください。お願いします。どんな時にもあなたのことを忘れることがないように、罪を犯してしまったその時にも、あなたの御子、御顔を慕い求められますように、あなたの恵みによって、あなたのそのイエス・キリストの御名によって、あなたの恵みの御座に大胆に出ていくことをどうか励まし続けてください。お願いします。また私たちのお互いの関係の中にも、そのような関係を与えてください。お互いなんか傷を舐め合って終わりではなくて、本当にその罪は罪として、お互いその認め合ってあなたの前に出て、本当に許しを求めていけますように。そしてあなたからその力を得て、また助けを得て、あなたの前にも、正しくあり続けられますように。どうぞ、お助けください。お願いします。失敗の中であなたを見出すことを学んでいけますように。聖霊の声を失敗の中で聞いて、絶望の中で聞いて、あなたを見つけていくことができますように。どうぞ私たちお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。